回訳の聖書でお見せしたいと思います。マルコの福音書8章34節、それからイエスは弟子たちを群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。お祈りをします。愛する天のお父様、私たちを共に集めてくださって、生ける誠の神であなたをこの西高の丘で礼拝できることをありがとうございます。どうぞ聖霊様が必要なことを語ってくださり、このしもべの語るべき文を語ることができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエス様の皆を褒めたたえます。こんにちは。インターネットしてるんですよね。こんばんは、おはようございます、こんにちは、こんばんは。と、今日は2020年ですけども、私が初めてこの西高の丘に来たのはもう今から34、5年前だったと思うんですけど、まあ独身でしたけれども来たんですね。で、当時私たちの教会で予言を通して26世紀のことが語られ、そして本を読んだりしながら、殉教ということが言われていたので、若かったこともありまして、なんかこう、命がけで決死の思いで来たのを覚えております。ちょっと悲壮感を持ってですね。で、あの階段を上がってきて、その日はこんないい天気じゃなかったんです。小雨がパラついていて、どっちかでどんよりした日だったんですね。ですから普通で言えばとても明るい気分になれない雰囲気だったんですけども、あの西高の丘をちょっと決死の思いを持って悲壮感を持って上がってきた時に、あの丘に上がってここに来た時に天気は良くなかったんですよ。だけどすごく爽やかだったんです。明るかったんです。で、私がそれまで持っていた殉教というイメージが一変したんですね、一新したというか全く変わったんですね。で、そこから祈りながらしばしば来るようになり、また大事な時には来て祈るようになりました。で、殉教というのが全然私の思っていたものとは違うんだなということを、そこで思ったわけですね。で、この26人殉教してますけれども、彼らの共通項は喜んで殉教していったということね。で、許しながら殉教していったということで、神様を心から賛美しながら殉教していった。みんな喜んで賛美して、そして自分を殺す人、あるいは自分を槍を向けている人、そういう人たちを許しながら殉教していった。そしてまだ日本の魂が救われることを願っていたんですけども、そうやって殉教していったんですね。で、それは私の持っていたイメージを変えました。で、今日話したいことは、じゃあなぜ彼らはそうやって喜んで賛美して、全然無理なく、本当に心から無理なく喜んで賛美して許しながら殉教していけたのかということなんですけれども、一つは彼らは天国に希望を持っていたというよりも、天国のものとして既に歩んでいたからだと思いますけれども、もう一つ今日示されたこと、一つだけなんで、それを話したいと思うんですけれども、彼らは殉教するときに、ここで殉教するときに、それが自分の神様の自分に対する御心であるということに対して確信を持っていた。今自分がここで殉教するってことは間違いなく神様の自分に対する御心だ、この御言葉で言えばこれが自分の十字架だ、これは間違いなく神様の御心なんだってことに対する確信を持っていたと思うんですね。ここだから確信を持っていたので、本当にこう喜んで殉教できたし、御心のところにいたから神の手があった、神の手があるから苦しくても苦しくないっていうか、特別な民の助けと特別な恵みがあったと思うんですね。で、これから私たちはおそらく黙示録の時代に多くの人は入っていくでしょうし、あるいは景気を体験する方もいらっしゃるでしょうし、クリスチャンにとってはすごい大収穫のと同時に困難な時代になると思います。で、殉教という事柄が遠い話ではなくて非常に身近なものとなってくる時代に入っていくと思いますが、その困難な時に、私たち生きていく時に、これは私の御心だって、今私は神の御心の中を生きているって、これをしていることは、ここにいることは神様の御心だっていうことを自分自身が確信しているか、そこに立っているかは決定的だと思うんですね。で、本当に今いるところは自分の神様の今おっしゃっている私に関する間違いない御心の場所だっていうことを思っている。 そこにいるときに神の手がある、神の助けがある。そのとき非常に深く神の愛を知ることができる。で、その御心の場所にいるかどうかが、この終わりの時代を本当に神様の心を全うしていけるか、大きな鍵になるということを私今回示されたんですね。で、26人を考えてみると、全然違うんですね。一番若い子は12歳の少年、13歳、15歳、19歳、最初に殉教したのはフィリペです、24歳、それから パウロ・ミキは33歳、あと46歳もいますし、最年長は65歳までいるんですけども、年齢はみんな違う。お仕事もみんな違う。農業、商業、もういろいろいました。それから、献身していた人もいますし、いろんな人もいました。国も日本だけではない。メキシコもいたし、エスパニアもいたし、それからインドもいました。いろんな国から来てるんですね。まあ、一説によれば、韓国の方もいたと言われています。これは確証されていませんけど、可能性がありますね。で、だから、いろんな背景があったわけです。で、導かれ方もちょっと違うんです。自分から選んだ人と、自分から選んだんじゃなくて、無理やり引っ張り出された人の両方いるんですね。自分から選んだのは一番最初に、京都、大阪に捕まったときに、役人が名簿を読んでね、名前を呼んでこう呼び出されるわけですね。ペテロとかパウロとかで、今で言えばですね。で、マチアスっていう人を呼んだときに、まあ、料理人なんですけども、いなかったのか、いたけど応答しなかったのか分かりません。分かりませんけど、とにかく本人が応答しなかったから、別のマチアスという人が、私もマチアスだから捕まえてくださいって言って選ばれました。で、この人は未だに本名も、彼の生まれ故郷も分かっていません。天国に行って分かるでしょう。ですから、未だに分からない。でも彼は自分から選んだんですね。で、最初24人だったのに、2人付き人がつきました。当時の、まあ、26世紀は一応囚人なので、政府側から言えば。だから自分たちで全部身の回りも食べるものも準備しなきゃいけなかった。だから2人、まあ、フランス国会とイエズス会からなんですけど、2人、ペトロス・ケシローというのと、フランス国基地っていう2人が一緒について行ったんですけども、正確にはどうか分かりませんが、もう博多に着いた時には26になっていた。つまりこの2人も自分から進んで入れてくださいって入ったんですね。でも一方でね、一番最初に殉教したフィリペ・ヘッススってね、映画ミッションが素敵なアニメを作ってくれましたけれども、彼は全然来るつもりはなかった。日本に興味も関心もないという語弊がありますけれども、考えたことがなかった。彼はイスパニアの両親がメキシコに移住して、メキシコで生まれました。だからメキシコ人です。彼自身はメキシコで生まれ育って、で修道会に入るんですけど、修道会の生活が耐えきれなくて辞めて放蕩します。で、お父さんお母さん、特にお母さん、すごく熱心なクリスチャンだったから心を痛めて、もう献身はもう諦めたけれども、まともに来てほしいということでフィリピンに送るんですね。で、フィリピンで貿易の仕事をさせます。まあ、仕事はそれなりにあるんですけども、儲かるというか祝福されたので、その境内でやっぱり放蕩します。ところがですね、やっぱり祈りがあったんでしょうね。放蕩談話した時にものすごい虚しさを覚えて、今度は自分から修道院の門を叩くんですね。そこにペトロ・バウチスがいたん、実は。そしてもう一遍修道院に入って献身したいって時に、まあ、彼がちょっと待ってくれってね、まあ、勝って献身してやめてますから、お祈りをしたら神様が彼を迎えてあげなさいって言うんですよね。それで彼は迎えられるんですね。で、カトリック教会では簡単に神父になれないんですね。随分長い間勉強しないと。ところが2年経った時に、実はそのペトロ・バウチスは日本に行きますし、まあ、その修道会の関係でもう彼を司祭に立てることになって、司祭になれた、たった2年でですね。まあ、その前がありますけども、そしてその時にフィリピンでは除外って言うんですけど、我々では暗守、除外することができないから、生まれ故郷のメキシコに行って、そこで除外するということだった。で、お父さんとお母さんに手紙を書くんです。お父さんお母さん、今回司祭になることになりました、つきましてはメキシコで除外されますって手紙を書いて送るんですね。そしたらお父さんとお母さんがものすごく喜んで、特にお母さんが大喜びをして、お母さんがこう本当に涙を流して喜んで、彼が司祭になった後も着れる司祭の時の除会の時に着る司祭服を、純白の司祭服を自分で手で縫ってというんですかね、まあ、作るわけですね。で、待ってたんです。で、彼は自分の名前と同じサンフェリッペ号という商船に乗ってメキシコに向かうんですけれども、それが嵐にあって、漂流して日本、土佐ですね、着くわけですね。それで彼はこう思ってた、船が直れば、嵐が終わって船が直ればまた行けると思ってたら、まあ、超ソガベっていうのはシェアしたんですけれども、その商船だからいっぱいものが乗っていた、そのものを全部取り上げて秀吉に献上して、捕まった人は京都に引っ張られていったんですね。で、その結果日本に来てまだ間がなかったのに、彼は名を呼ばれて選ばれちゃうんです。で、どうも最初は戸惑ったようです。ところが長崎来るまでの間に、最初は戸惑ったけど、彼はその歩んでる一月ぐらいかかるんですが、その間に確かに自分はこの国でこの場所で殉教することが見頃だったんだということを確信するんです。彼は手紙を書いています。サンフェリッペ号が難船したのは 私がこの国で殉教者として召されるためだった。これは本気で言ってるんですよね、最後の方に。だ最後この西高の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の頃なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。私たちがこれから生きる時代は、クリスチャンにとって肉的に考えたら必ずしも嬉しいことばかりじゃないし、困難なことが起こると思います。魂はたくさん救われてくるでしょう。で、多くの人が世界中に行って宣教してたくさんの人の救いを見るでしょう。でも一方で非常に厳しい迫害や困難も同時にやってくると思いますが、その時に本当にここが今自分のいるべき場所だって、これが神様おっしゃってるところだっていう御心の場所、その確信を持って立てる場所にいるかどうか、これはこれからの時代を生きるときにすごく大切なことだと思います。で、最後に一言だけ。でもその前に、本当に御心を生きたい、本当に御心の中に生きていたい、御心の場所にいたいって思ってるかどうかなんですね。で、2月5日に日本中から集まってここに来た方はみんなそう思ってると思うんですが、もう一度神様にそのことをね、祈って、もしそう思い切れなかったら祈ってみましょう。神様、あなたの御心は一番に決まっています。命をかけて愛してくださったあなたが私に一番いいことを考えているから、間違いなく御心が一番です。でも私は罪人で憎なる人間なので、どうしてもそれがわからないところがありますから、本当に御心が一番だって教えてください。そして御心に行きたいって、そう心の底から思えるように助けてくださいって、ぜひ祈ってほしいと思います。この終わりの時代、御心の中に生きるのは一番安全な道、祝福される道、神様の愛を一番知る近道です。で、その時に私たちは御心の人生を全うできますね。で、それが最高の道だということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらにこの後生活続きますけれども、神様豊かに語ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。